まあ、自己紹介とかは多分いらないと思いますので、笹立さんですということで。
はい、笹立です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか、
すごい、ラジオですね。
ラジオですよ。じゃあ、早速ですが、笹立さん、最近どうですか、は
い、いや、最近僕転職したんですよ、実は。
マジっすか？
仕込みっぽいですけど。
そうですね。
まあ、ちょっと転職をしてですね。
はい。
最近はランゲートというサイトで。
ランゲート。
はい。相互に添削をし合うっていう学習サイトなんですけど。勉強するサイトですね。
素晴らしいですね。
いやいやいや。で、日本人だったら英語を勉強したりとか。
はいはいはい。
アメリカ人だったら日本語を勉強したりとかっていう。
今のところはやっぱ日本語英語の組み合わせが多い感じですか？
結構やっぱり英語を勉強したい人が多くて、
うん、
全体の半分くらいは英語をみんなやりたがってるんじゃないですかね。
なるほどなるほど。
でもまあそれはあれなんです、英語に対しては英語がネイティブな人に直してほしいんですけど。
はいはいはい。
ただ英語がネイティブな人っていうのはそんなに他の言語をこう、
そうですね、
必死でやるモチベーションがなかなかないじゃないですか。なのでそこの数がやっぱり足りないっていうのが今問題なところですね。
ああなるほど、難しいですね。
英語やりたい人はいっぱいいるけど、直してくれる人っていうのが少ないっていう。
なるほど。なんかちょうどこれ始める前に少しだけランゲートを触ってみてまして。
ああ本当ですか。
はい、ちょっと添削をしてみたりとかしてたんですけど、なかなかいいですねこれは。やっぱネイティブだと直すの楽じゃないですか、はい、楽じゃないですかっていうか、まあ、できるじゃないですか。ああなんか自分でもできるんだって感じがして。
そうですね、ネイティブだったら絶対できますからね。
そうですね、面白いもんだなと思いますね。こう自分の英語ってああこういう感じで映ってるんだって思うとなんかこうちょっとげんなりしますけど。
ちょっとこんな感じでなんとなく伝わってるんだろうなっていうのは思います。
そうですね、そうですね。もうなんかきっかけみたいなのは何だったんですか？
いや、もともとこれ、ヤンヤンさんっていう人が一人で
や
っ、
はい、
サービスなんですよ。
はいはい、すごいですね、一人で。
すごいですよね。
そう、もう本当に完全に一人なんですよね。
一番最初はエンジニアと二人でやってたんですけど、いろいろあって途中でエンジニアがいなくなって、
おお、なるほど。
最初の2年ぐらいだけ二人だったんですかね、だから。
すげえ。今何年目なんですか？
今が6年目
なんです。すごい。
そんだけ続いてるっていうのが本当すごいなと思うんですけど、
ね、すごいですね。へえ、なるほどなるほど。で、
まあ、エンジニアがいなくなって、普通だったらそこで、まあ、当時は何にも技術的なこと分かんない状態だったんで、
はいはい、
まあ、なんか大量のサーバーだけ残されたような状態で、普通だったらまあそこで諦めちゃいそうなんですけど、
はいはい、
でもそこからまあ独学で勉強してですね、
お
最低限運用とかをできるようにして、でまあ今に至るっていう感じで、
はい、
もともとツイッター上では知ってたんですけど、
はいはいはい、
そのヤンヤンさんのこと、
うん、
ただ半年前ぐらいに初めて実際に会って、
はい、
でそういう一人でやってるっていうような話とかも聞いて、まずはそれでちょっと興味を持ったっていう感じですね。
なるほど。言語は何なんですか？
言語はレイルズなんですよ。
あ、レイルズなんですか。なるほど。
だからちょうど良かったっていうのもありますね。
そうですね、確かに。インフラは AWS とかって感じなんですか？
そうなんですよ、 AWS 使ってて。あ、
もう完璧じゃないですか。ささささん向けですね。
いやいや、 AWS はでもまだまだ知識が足りないんで知ったいですね。
なるほど。
まあ、でもそういう話を聞いて、
はいはい、
でまあサイト自体は知ってたんですけど使ったことなかったので、で実際使ってみてなんかすぐ添削がついてすごいびっくりしたんですよね。
おお、
なんかこう知らない国の人がいきなり添削つけてくれてるっていう。
おお、ちなみに最初何書いたんですか？
何書いたかな。なんだろう、ちょっとググってみていいですか？
ググっていいっすよ。
何書いたかな。いや、そんな大したことは書いてない。
自己紹介とかですかね。
多分自己紹介とか。あ、
お、
何でしたっけ？初めての記事ありました。
お、
ですね、なんか少し前に、
はい、
カツカレーが すごい騒がれたのって知ってます？
カツカレーが
騒がれた。300円ぐらいのカツカレー。
はいはいはい。はいはいはいはい、はい。ありましたね。
誰かがすごい高いカツカレーを食べてるって話になって。
ありましたね。
ありましたよね。
ありました。
で、ちょうど、
はい、
うん。そういう高いカレーを食べに行こうっていう企画があって。
ありましたね。
なんかホテルニューオータニに食べに行ったんですよ。
はいはいはい。
それが3200円のめちゃ高いカツカレーだったんですけど。それについて書いてますね。超高いカツカレーを食べたよっていう、そういう話を。
なるほど。
そうですね、そうでした。そしたらなんか添削がついて、
はい、
すごい美味しそうですねっていうコメントが返ってきたのが最後に。
さすが笹達さん、ちょっと唐揚げじゃないのがあれですけどね。
そうですね、ちょっとさすがにそこまで計算できなかったです。
へえ、それもう本当にすぐ帰ってきた感じだったんですか？
結構すぐ帰ってきたんですよ。
へえ。
それでびっくりして、
うんうんうんうん、
こんな全然知らない国の人からすぐレスポンス返ってくるんだと思って、
うんうんうん、
それで最初感激したっていうのが結構大きかったですね。
おお、なるほど、
うん、やっぱり自分がやるんだったら自分がこう好きなサービスというか、
うんうんうん、
そういうのに関わりたいなと思うので。
そうですね、
うん、
今はなんかオフィスとかがあるんですか？
今は一応オフィスがあって、
うんうんうん、そこで2人、
そこで2人で、今あとアルバイトの子が。
ああ、なるほどなるほど、なるほどなるほど、
そうなんです。
へ、
いやまあでもやることいっぱいあるんでバタバタしてますね。
そうですよね。なんかそもそもまだチューニングとかなんか多分そういう段階でもなく、
こう、そうですよ、チューニングしたいんですけどまだその段階に行けてないんですよね。
そうですよね。
今は本当にいろいろこう試してるっていう段階ですね。でチューニングもすごいやりたいんで、
うんうんうん、
時々あの合宿みたいなことをしてて、
おーおおお、
合宿でまとめてチューニング的なことをやりたいなって思ってますね。
なるほど、ハッカソンみたいな感じですね。
ハッカソンみたいな、もうこの合宿はチューニングをひたすらやるみたいな、
うんうんうん、おー素晴らしい。
そういうのでこう早くしたいなっていうのはありますね、サイト自体を、
うんうんうん、みんなで負荷試験しましょうか、外から。
大丈夫です。いやそんな感じですね。だからまあ毎日バタバタしてますけど楽しくやってますという感じです。
素晴らしいです。
リオさんの方はどうですか、最近アメリカで。
そうですね、まあ、来て、ちょうど4ヶ月かなぐらい。
あ、もうそんな経ったんですね。
そうですね、4ヶ月
経
った感じですね。まあなんかまだまだ全然こう、はい、これからですみたいな感じではあるんですけど。
お
まあやっぱりなかなかね、慣れるのが大変ですね、
うんうん、
仕事の進め方とかがやっぱりこう文化も違ったりとかでなかなかこう、
うん、
うまくいかない部分も多くて苦労はしてますね。
いやいやいや、でも楽しそうですね。
いやまあいい経験にはなってますね、本当に。いやでもやっぱりこう、まあランゲイトみたいなこういうサイトがあると英語の勉強にもなって本当にいいんじゃないかなって気がしますね。
いやありがとうございます。素晴らしいステマですね。
素晴らしいステマですね。いやでもやっぱり英語はまあ、うん、なんだろう、それが完全にボトルネック、なんかやっぱ来る前ってこう、まあ、やっぱ英語が一番ネックだろうなっていう感じで、
はい、
まあ、思ってきたんですけど、まあ、実際来てやってみると考え方の違いとか、なんかそういうのがやっぱり、まあ、日本で同じ文化で育った日本人とやるのとはやっぱりちょっと違って、
うーん、
なかなか細かいところで、ああ、なんかそういう風に考えるんだとか。
なるほど、文化的なのは結構ありそうですね。
そうですね、なんか結構そっちの方が割と思ってたよりもこうギャップが大きくて、まあつってもやっぱりこう聞き取れない、伝えられないみたいなのはかなり歯がゆい感じなので。
それ本当に相手が何言ってるか分かんない人とかってどうするんですか？
まあ、なんかその仕事で必要なこうやり取りだったら、もうともかく分かんないからもう一回言ってっていうのをひたすら繰り返すしかないですよね。でまあ結構こう言い直してくれる、その別の言葉を使ったりとかして、
ああ分かりやすく言ってくれたりとか、
そうそう、といいんですけど、まあ、結構多分自分が母国語でやっててもおそらく同じことになると思うんですけど、はい、結構言い換えるの難しい場面とかあって、 なんかこう向こうもなんて言ったらいいんだろうみたいな感じになって、こう結構困る場面とかで、そもそもあと言ってる聞き取れたとしても単語そもそも知らなかったりする場面とかもあってい
くら聞き取れても
おっとみたいな感じとかはありますけど、まあ基本的にはもう分かんなかったら分かんないって言って何度もやり取りするっていう、まあコミュニケーションのちょっとロスにはなりますけど。
なるほどなるほど。
まあしょうがないなって感じですね。
確かに、まあしょうがないですね。
しょうがないですね、こればっかりは。で、まああとやっぱりこう結構ジョークというか、なんかこうそういうのが普通にこう、会議の中とかでも日常茶飯事で、こう最初の頃ってそもそもそれが一体ジョークなのかそれともこう大事なことなのかが分かんなくてこう
周りがみんな笑い出すんじゃないですか。
そうですね、だからその辺とかを見つつ、あ、これは要はジョークだから、まあぶっちゃけどうでもいいわけですよ、こう大事な意味としては。だからこれは、あ、分かんなくても別にいいんだとか、なんか、まあ、あとジョークもなんかこうだんだん雰囲気でこうこういうことを言ってるみたいなのが、なんとなくはつかめるようになる場面もまあ出てきてはいますけど。
なるほど、
まあ、なかなかそういうのも大変ですね。
うん、ジョーク難しそうですね。
むずいっすね。
周りが笑ってるからとりあえず笑っとこうみたいな。
まあとりあえずはなんかそんなので、まあでもこうなんかなんだろう、いいことっていうか、こう、こういう風なことを言ってるみたいなのが、まあ、少なくとも分かればなんかこうコミュニケーションの流れにはついていけるので、なんか最初はなんかそもそもそれがジョークなのかどうかすら分かんないとこから始まる感じだったんで、なんかなんだか分かんないですけど、こう会話の流れというか、なんか、ああここでジョークを言うんだろうなとか、なんか今ジョークを言ってるぜみたいな感じとか、なんかそういうこうなんか英語
ジョークを言ってるぜみたいな感じはあるんですね。
あるんですよ、なんかこう、こうなんて言うんだろうな、多分ことなんだろう、文字で表現しても分かんないし、はい、おそらく音声でもいまいち分かりづらい部分があるかもしれないですけど、なんかそのこう会話の流れの中で、こうここでこういう感じのことを多分やるだろうなみたいな、なんかこうパターンがやっぱりあると思うんですよ。日本人も多分なんかちょっとパッとは出てこないですけど、きっとなんかパターンがあって、こういうのを言った後にはこういうことが来るみたいな、大きなコンテクストの意味でのなんか流れみたいなのがあって、なんか多分そういうのは結構こうもうまさにこう生で触れていると、なんか意外とだんだんとこうそういう雰囲気に慣れてくる部分はあって、なんかそれで結構助けられて、こう、まあ、さっきのそのここは別に、まあ、言っちゃあれですけど聞いてなくてもいいとことか、ここはちょっと外しちゃいけないところとか、なんかだから大体そのジョークを言った後に、まあそれは置いといてこういうことだよねみたいな感じの、こういうことって実はこう結構要約して言ってたりするんで、こうなんかちゃんと聞いとかないといけないとか、だからジョークが来たら次に構えるみたいな、こうなんか例えばですけど。
なるほど。
なんかそういうこう感覚みたいなのが意外とあるんだな
と。心構えが事前にできるとだいぶ違いますね。
そうですね、やっぱ一字一句全部 100% 聞き切るなんて多分ネイティブじゃないから、多分一生かかっても無理なんで、
重要なところをピンポイントに。
そうですね、どこをしっかり聞き取って、でしかもまあ細かい単語じゃなくて、こうちゃんと文脈を汲み取るというか、いうのがどうやればできるかなみたいなのを結構日々考えてる感じですね。
なるほど。
なんでこうランゲートも音声やったらいいんじゃないですか。
確かに。でもとりあえずランゲートやってると、まあ僕も全然英語そんなできない方ですけど、なんかでも最低限のやり取りはできるっていうのが嬉しいですね。
ああ、そうですね、確かに。
なんかいろいろ文脈というか使い方とかいろいろ間違ってるけど、でもネイティブはちゃんと直してくれてるんで、ちゃんと意味は伝わってるんだなっていうのが嬉しいですね。
そうそうそう、なんか多分笹田さんのエントリーの後ぐらいに誰だったかが書いてたじゃないですか、なんか長めのエントリーをランゲートについて。あったじゃないですか、はい、なんかあれの中で僕もまさにその通りだなって思ったのがあって、なんかその要は直してもらえるってことは、
はい、
直すだけのこう材料は伝わっているわけであって。
そうなんですよね、
ある意味で伝わってるんですよね、とりあえずは、その向こうにこうなんかコストを払ってもらってはいますけど、でそれ多分やっぱさっきの話じゃないですけど、自分がこう日本誰かが書いた日本語の文章を読んでても、直せるってことはつまり意味は伝わっているわけじゃないですか。
そうですね、いろいろ 直したいところはあっても意味は十分わかるっていうのがすごいですよ。
そうですね。だからやっぱりそういうとこからまずっていうか、そういうレベルにとりあえず達せれば、なんか最低限こうやり取りはできるんだなっていうのはやっぱ感じますね。
本当ですね。
うん、
いや日本人英語できないできないってよく言われますけど、
はいはいはい、
でもそれでもこんだけはちゃんとできてるんだなっていうのが分かって、この前のそのブログで、
はいはいはい、
いやそれすごい衝撃的でしたね。
いや本当あれはあの通りだと思いますよ、
う
ん、僕も
そうです。あのブログすごい僕感動しましたからね。
素晴らしいです。沢田さんのおかげでできたエントリーじゃないですか。
いやいやいやいやいや、ありがたい話ですよあれは本当に。なんか面白いなと思うのが、
うんうん、
普通日本のサービスってまあ日本だけですけど、
はいはいはい、
アクセスが、
はいはいはいはいはい、
ただランゲートの場合は本当に世界中から来てるっていうのがすごい面白いですね。
おお、そうなんですね。素晴らしい。
180カ国かそのぐらい来て、本当にもう
世界って確か200何カ国とかそんなレベルですね、
うんうん、もうほぼ全てから来てるって
感じ。おお、グローバルですね。
グローバルですね。
すごいですね。
お問い合わせがたまに読めない時とかあります
。アラビア語とかで来るみたいな感じですか。
右から読むタイプの全く何が書かれているのか分からない。
それは確かに辛いですね。
まずあの英語でお願いしますって返すしかできない。いや、あとこう例えばアメリカの人が日本語を勉強してるっていう時に、
うんうん、
まあ、普通だったら日本語で書いてほしいんですけど、
はい、
その辺がうまく伝わっていないのか英語で書いているユーザーさんとかもいたりして、
おうほうほうほう、
その辺がまだまだ課題ですね。
そもそもだからこのサービスのことが伝わっていないっていうことですか。
伝わっていないのか。そうなんですよ。
お、
英語でとにかく書きたいのブワーって書いているユーザーさんとか、
あ、なんかブログみたいな感じですか。
ブログみたいな感じですね。で別に誰もそんなに添削できないしっていう、まあ、
そうですよね。
もともと
それはちょっと謎ですね。
その辺がまだまだこうどういうサイトなのかっていうのを伝えなきゃなっていう感じですね。
うんうん、でもなんかびっくりしたのはそれでもう6年ぐらいとか続いているっていうのがすごいですよね。
うん、うん、なかなかそんな長いこと続いてるのは珍しいですよね。
そうですね。なんかまあこういうサイトというか、
はい、
ランゲージエクスチェンジ、
うんうんうん、
みたいなサイトって結構あるじゃないですか。その、
はい、
まあこういう添削サイトではないんだけど、その、
うんうん、
日本、僕は日本語が喋れて英語が喋りたいから、
はい、
英語を教えてください、で代わりに日本語を喋りたくて英語が喋れる人に対して日本語を教えてあげるっていう、そのランゲージエクスチェンジって結構こっちというか、はい、まあなんかあんまり日本だと聞かないですけど結構あって、
うんうん、
まあ、なんかサイトも何個かあって、まあ、僕もちょっと登録はしていて、なんかもしいい人がいればとか思っていたりするんですけど、はいはい、
うん、
なんかまあそういうのの補完というかいう感じでもありますよね。
そうですね、
うん、
まあ、あくまでもランゲートだと文章ベースですけど、
はいはいはい、これなんかこうじゃあいざ友達になって何回かこう文通じゃないですけど これでやった後にちょっとこう、はい、会話の方もやりたいってなった時のなんか機能とか、なんかそういうのもつけてったりする計画とかあったりします？
まだあんまり具体的にはないですけど、でも後々はやっぱり話したりっていうところにも行きたいですね。
そうっすよね、うんうんうん、
今も結構サイトの中でスカイプの ID とかは、
はいはいはい、
に実はかけたりするんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
スカイプでつながることは時々あって、
うんうんうんうん、
そうなると、まあ、あとは今だったら自由にスカイプで話したりとかっていうのはできなくはないですね。
うんうんうん、そうですよね、
うんうん。実際に会話するのはなかなかハードル高いですけどね。
そうなんですよね。ランゲージエクスチェンジ面白いなとは思ったんですけど、
うんうん、
やっぱり結構ハードルは高いですね。
ハードル高いですね。
うん、スカイプであっても、まあ、そもそも話さなきゃいけないのと、まあ、自分が添削してもらうのはまだいいんですけど、
うんうんうん、
今度残りの半分の時間は自分が先生にならなきゃいけなくて、でそもそも日本語なんか教えたことないし、
そうですよね、
正しく教えられるのかっていうのが、
うん、
すごいある意味不安でもあってちょっと踏み切れなかったんですけど、まあその最初にも言ったんですけど、結構、まあ、ランゲートである意味それの練習にもなるなって思って、
は
い、
うーん、
あ、日本語こういう感じの こうダメな文法で書いてくるんだっていうのが、
あ、
多分場数踏むとやっぱパターン見えてくるじゃないですか、はい、
そうですね、
ここみんな外国人よく間違えるんだよみたいな、
うん、
そういうの分かってくると多分ラングエージエクスチェンジも多分やりやすくて、
うんうんうん、
その英語の英語を教えられるから日本語教えてみたいな人のメッセージとか見てると結構その英語を前に教えたことがあると か、はい、なんか意外と多いんですよね、うん、やっぱ日本人その日本語教えたことある人って多分あまりいない気がしてて、
うんうん、
なんかそういう人がもっと増えてきたら逆に言うとその日本語を教えて代わりに英語を教えてもらうっていうケースがもっともっとこう、うん、まあ、ランゲットだけじゃないって言っちゃうとあれですけど、そういうケース多分増えてきてもっとこう、はい、日本人も英語をどんどんどんどん使えるようになっていくんじゃないかなって気はちょっとしますね。
いやー、そうなってほしいですね。でも
ですね、
うん、日本人ってなんかこう完璧に話さないといけないみたいな感じ
がある、はいはいはい、もうそんなどうでもいいですよ。
なるほど。でも英語できるようになりたかったらやっぱり現地に行くのが一番いいんですかね。
まあ 100% そうとは言わないですけど、やっぱりこう集中できる状況に追い込むというか、
うん、
のはまあやっぱり効果的ですね。まあ人間サボるんで。
そうですよね、
うん、まあ手っ取り早くやるんだったら、もし行けるんであれば行っちゃうのが早い気はしますけど。
なるほど。
まあでもそれこそね、ランゲートできちんと修行をしておけばもうそんな必要もないわけじゃないですか。
あ、確かに。
もうなんでこうみんなもうツイッターなんかやってないでランゲートやれと。
そうですよ、
まあ、ランゲートでつぶやけばいいじゃないかと。
ランゲートで英語勉強してもう英語でつぶやけばいいんじゃないですか、
ね、素晴らしい。それは素晴らしいですね。
いや、まあそれで最近はインフラも AWS を使ってるんですけど、
はいはい、
なんかその辺の情報ってどこでこう仕入れるのがいいんですかね。
その辺の情報というと
AWS をこう使いこなすみたいな。
ああ、ググったら出てくるんじゃないですか。もう最近だと
確かに、まあ、ググるのが一番ですかね。
なんか Amazon が出してるんだっけな、なんかクラウドデザインパターンみたいな、
はい、
なんか本とかちょっと読んでないですけど、ああいう系とかが、うん、まあ、スタンダードな教科書みたいなのになっていくと、まあいいのかもしれないですね。
うん、確かに確かに。
なんか AWS 使ってますって言っても、もうなんか全然違うとかあるじゃないですか、うん、こう、A さんと B さんで。
もう AWS 幅広いですから
ね。そうですね。なんかまあ、例えばその VPC 使ってますか使ってませんかとかで、多分全然、こう、うん、いろんなところの細かいところが違うじゃないですか、うん。
はい。
なんかそういうのとかも含めて。
確かに確かに。うん、いや、なんかもっともっとこういろんな最適化できそうなんですけどね、
うん、
使い方も。
そうですね、
結構探り探りやってる感はあるので。
なんかツイッターで聞くのがいいですよ。
お、すごいいっぱい返ってきそうですね。返
事すごいいっぱい返ってきますよ。
確かにツイッターで聞くのが一番早そうです。怖い人たちからいっぱい返事が返ってきそうだ。
なんか例えば AWS じゃなくてこう、
はい、
ヘロクみたいなもう一段上のやつにやっぱ移っちゃった方が実は楽とか、なんかそういうのあったりするんですかね。
ああ、確かにあんまり考えてなかったですけど、
うん、
あるかもしれないですね。
使いどころが微妙なのかなって気もしていて、
うーん、
かまあ完全に個人でただの範囲で使うにはすごい もちろん使いやすくて、
は
い、
それはもうもちろんいいですね。
もちろんいいですよね。でまあじゃあ、うん、実際こうお金を生み出すようなサービスとかにしていこうって思った時に、
うん
うん、まあスタートはいいのかもしれないですけど、そこからじゃあ実際スケールさせていく段階になった時に、
うんうんうん、
まあ実際本当にスケールできるのかっていうのもありますし、
うんうん、
結構なまあ価格でもあるのでどうなんでしょうとか。
確かに確かに、
うん、まあそれぐらいだったら結局ヘロクも AWS なんで、自分で AWS をちゃんと管理してスケールさせていった方が、まあそのプラットフォームオンザプラットフォームにならなくて済むというか、まあ AWS にはもちろん乗っかっちゃいますけど、
はい、
なんかまあそれだけで済むから実はそっちの方が結局はいいんじゃないかっていうのを考えると、最初からそっちの方がいいんじゃないっていうのもなんかあったりなかったりする感じがして難しいなと思って。
確かにスケールさせていくとなると なんか AWS の方がいいのかなっていう感覚はありますね。
そうですね。なんか一応ヘロクってそのボタン1個で例えばウェブサーバー100台足すとか、なんかまあなんかできるっちゃできるんですよ。
なんかこうでもヘロクかもしくは AWS か、
うんうん、
両方試すっていうのがなかなか難しいですね。
ああ、難しいですね、それは。
こっちがまあ最初に良さそうってなって、
うん、
まあ、試してみてある程度問題なさそうだったらそっちになっちゃうっていうのが結構ありそうな。
確かに。ああ、それは確かにありますね。
試して細かく違い分かって使うのが一番ベストですけど、うん、なかなか難しいですね。
確かにそうですね。
短期的にもお金的にも、
うん、まあ、でも本当最近こういうとこの選択肢が増えてきましたね。
うん、増えてきたのはすごくいいですね。
うん、まあ、最近って言っちゃったらあれですけど本当に、
うん、
特にやっぱ AWSなりなんなりあの辺がこう本当にもう、はい、どっちかっていうともはやもう主流じゃないですか。
うん、
多分もう自前でデータセンター持ってがっちり管理してるところの方が多分今や、まあ、人数で言ったら知らないですけど、なんか会社の数とかで言ったら絶対少数派ですし。
絶対少数派ですね。なんかもう AWS とかは当たり前に使うところが増えてきましたよね。
そうですね。うん、ちょっと前だとこう AWS を使うかどうかを検証するとこから始めるみたいな感じでしたけどまあ今や検証もクソもないですからね。もうもはやみんな使ってるでしょって感じですからね。
すごいですね。でもちょっと前は当たり前じゃなかった気がしますけどね。
ですね。いや当たり前じゃなかったですよ。
そこになんか当たり前になっちゃって。
本当ですよ。
うん、
Amazon すごいですね。
いやすごいですね。
うん、
こんだけインフラになっちゃうと。
そうですね。
次々新しいサービスがなんか出てますからね。
出てますね。まあ、使えんのかどうかよく分かんないサービスが多いですけど。あ、でもあのルート53はいいと思いますよ。あれは DNS サーバーの管理とか本当にもうもはや誰もやりたくないと思うんで。
なるほど、そういうところをやってくれるっていうのは素晴らしいです、ね。
あれはいいと思います。
まあ、AWS の中で大体何でもできるから助かりますね。
助かりますね。素晴らしいですね、あれは本当。
素晴らしいですよ。
うん、まあ、あとあれですね、あの、CentOS が、
うん、
あの、なんだろう、公式がないというか、Ubuntu って公式で確かあるんですよ、AMI が。
うん。あ、CentOS はないんでしたっけ？
ないんですよ。だからこう、まあ、どっかの、そのサードパーティーが提供している CentOS のパッケージというか AMI を使うか、まあ、自分で頑張って作って、
ああ AMI として登録するか。
そう、なんかあの、まあ、自分でインストールして作る方法もまあなくはないじゃないですか。
うん、
なんかそれで頑張るか、まあ、あとはその Amazon Linux が一応その CentOS もどきみたいな感じなんで、まあそんなにこだわりなければなんかまあその CentOS っぽく使えるんで、まああれを使うとかあるんですけど、なんかちょっと CentOS がいまいちこうどれがいいのかなみたいな感じで、思っちゃいますね。
ちなみに、
はい、
その CentOS と Ubuntu ってどうやって使い分ける感じなんですか？
どうなんですかね。
好みなんですかね。どうやってこうみんな使い分けるんだろうと思って。
まあ、いろんな軸は多分あると思いますよ。いろんな軸は。例えば、その Ubuntu はすげえリリース頑張ってて、あの、年に2回ちゃんとリリースをしていて、
はい。
で、あと、ちょっと何年に1回、2年に1回とかかな、そのロングタームの保証するバージョンっていうのを出していて、でそれは確かその5年間は一応サポートをするというか、その例えばバグフィックスとか、なんかそういう系でパッケージをアップデートするみたいなのを、はい、一応保証するっていうことに、まあ、宣言はしてやっているバージョンが、
はい、
まあ、2年に1回だったと確か思うんですけど一応出ていて、だからそれを、まあ、使うのが多分メジャーで、
うん、
それ使ってればまあ少なくともその5年はちゃんとある程度の、まあ、すげえセキュリティホールとかも5年
間サポートされるのでかいですね。
そうですね。一応そういう感じで、まあ、その間にまた次のロングターム出てるので、まあ、それにあのアップデートすればまたその分とこうまあ、公式にサポートしている状態で使い続けられるっていうのが結構多分Ubuntu は大きくて、で CentOS って一方その完全にコミュニティより、あ、まあ Ubuntu ももちろん一応そうなんですけど、 CentOS ってなかなかそのリリースを安定して出すことは難しくて、まあそれはそもそも Red Hat が出た後でしか出せないっていうのがありますし、
ああなるほど。
でなんかあれって Red Hat が 出しているというか、レッドハットのそのパッケージの中からそのレッドハットの商標のあるやつとか、
うん、
なんかそういうのを抜いてこうパッケージをし直して初めてリリースできるみたいな感じなんで、なんかその努力が意外と必要らしくて、なんかちょっと一時期戦闘術6かな、うん、が出るか出ないかみたいな感じでちょっと確か数年前揉めたことがあった気がしてて、
そんな出ない可能性とかもあったりするんですね。
ありましたね。ちょっと戦闘術のコミュニティが確か揉めたことがあって、で、そのもうレッドハットは新しいのが出てるのに戦闘術はなかなか5からバージョンアップしなくて、
なるほど。
でその時、うん、なんかサイエンティフィックリナックスっていうのが、あの、うん、またそのレッドハットクローンみたいなやつが別のがあるんですけど、まあ、そっちが先にその6相当のものを出したんですよ、はい、だから6を使いたい人はなんか一時そっちを使っていたりとかして、だから多分今もそのサイエンティフィックリナックスで動いてるサービスとか多分あると思うんですよ。
おお、
だからそういうやっぱリスクというか、まあ Ubuntu ももちろんリスクはあると思いますけど、
うん、
まあ今までのこう経験値上は Ubuntu の方がまあそういうのちゃんと出してくれているのでいいんじゃないかっていうのがある一方で、
はい、
やっぱり Ubuntu って結構こうそのバージョンを出してくるってことは結構いろいろ変えてくるんですよね、ガラガラっと、
うんうん、
でまあ CentOS は一応その元になってるのが Red Hat なんで、まあ商用の Linux でもあることもあって結構その安定志向というか、意外と大きなことをまあしないことはないですけど、まあ多分Ubuntu よりは、
確かに確かに、
うん、っていうのもあって
商用ですからね、ベースが。
そうですね。だから例えばそのカーネルのバージョンとかも全然やっぱり Ubuntu の方が先に進んでいるんですけど、進むがゆえになんかいらんバグを踏んだりとかすることがあって、安定してるカーネル使ってればいいのに、なんかバージョンを上げちゃったがためにこう大変なことになって、でそのロングタームサービスとかでそのすげえ昔のやつなんだけどカーネルのバージョンがまだ上がってるとか、なんかそういうのがあったりとかして、
なるほど、
うん、だからなかなかどっちもどっちという感じですね。
まあどっちを取るかみたいな感じなんですかね。じゃあ
そうですね、難しいですね。
難しいですね、
うん、まあ、なんでその OS に、まあ逆に言うと個人的な感想ですけど、あんまり依存しすぎずに、
うんうんうん、
移植性を高く保つっていうのがやっぱまあコツではあるとは思いますね。
なるほど、
うん、まあ、その意味でその最近というか、もうもはや最近デファクトですけど、その例えば Ruby だったらあの RVM とか、
うん、
この辺使って、まあそもそも少なくともそのアプリケーションの LL より上のレイヤーはもう OS とは関係なく、コマンド一発で作れるみたいな感じにしておかないと、まあいろいろ多分苦労しますね。
確かに確かに、うん、いやでもすごい参考になりました。
いえいえいえ、なんか他に話しておきたいことあります？
話しておきたいことも
っと宣伝しといていいですよ
いやもうランゲート皆さん使ってください
何から始めるといいみたいなこうアドバイスというかなんかありますか？とりあえず例えば多分2つまずあるじゃないですか、はい、その自分でこう添削してほしいのを書くのがいいのか、
うん、
それともこういろいろまあ上がってるやつを勝手にこう添削できるじゃないですか。まずそこから始めるのがいいのか、こうどっちの方がいいですかね。
まあ一番最初はまずあの自分で書いてみるのがいいですね。
なるほど。
何かしら、まあ、ネタは何でもいいんですけど、
うんうん、
まあ、で書くと一応添削待ちっていう状態になるんですけど、
はい、
いろんな他のネイティブの人がそれを見てくれて、
うんうん、
ただそれだけだとやっぱり、そういう風に書いてる人って他にもたくさんいるので、
そうですね、
より添削されたければやっぱり他の人の添削をしてあげて、
うんうん、
であとその添削をしてあげた人と友達になったりするとすごくあの表示が増えるので、
お
友達の添削待ちが表示される場所とかっていうのがあるんですよ。
ありますね。
なのでまず添削してあげて友達になるっていうのが結構重要かもしれないですね。
なるほど。
まあやっぱりお互いに添削するサイトなんで、
そうですね、
なるべく他の人の添削はしてほしいっていうのはありますね。
うんうんうん、いやなかなかいいお話が聞けました。
いえいえ、ありがとうございました。いえいえ、
じゃあちょっと大変だと思いますけど頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。